萩原朔太郎作、夏帽子。青年の時は、誰でもつまらないことに熱情を持つものだ。その頃、地方のある高等学校にいた私は、毎年初夏の季節になると、決まって一つの熱情に取りつかれた。それは何でもないつまらぬことで、ある私の好きな夏帽子をかぶってみたいという願いである。その好きな帽子というのは、パナマ帽でもなく、タスカンでもなく、あのエビ茶色のリボンを巻いた一高の夏帽子だったのだ。どうしてそんなにまであの学生帽子が好きだったのか。自分ながらよくわからない。多分私は、その頃愛読した森鴎外氏の青年や、夏目漱石氏の学生小説などから一高の学生たちを連想し、それが初夏の青葉の中で、上野の森などを散歩している彼らの夏帽子を表彰させ、連想心理に結合したためであろう。とにかく私は、あのエビ茶色のリボンを考え、その書生帽子を思うだけでも、不思議に、懐かしいドイツの戯曲、アルト・ハイデルベルヒを連想して、夏の青葉にそよいでくる海の郷愁を感じたりした。その頃、私のいた地方の高等学校では、シンク色のリボンに、二本の白線を入れた帽子を一校に準じて制定していた。私はそれが嫌だったので、白線の上に赤インキを塗りつけたり、シンク色の上に紫絵の具をこすったりして、無理に一校の帽子に紛らしていた。だがとうとう、熱情が抑えがたくなってきたので、ある夏の休暇に上京して、本郷の帽子屋から一高の制定帽子を買ってしまった。しかしそれを買った後ではつまらない開墾に悔やまされた。そんなものを買ったところで実際の一高生徒でもない自分がまさか気恥ずかしくかぶって歩くわけにもいかなかったから。私は人のいないところでどこか内緒に帽子をかぶり、鴎外博士の青年やハイデルベルヒを連想しつつ、自分がその主人公であるごとく、空想里の閲楽にふけりたいと考えた。その強い欲情は、どうしても抑えることができなかった。そこで、ある夏、七月の休暇になると同時に、密かに帽子を氷に入れて、日光の山奥にある中禅寺の避暑地へ行った。もちろん宿屋は湖畔の霊気ホテルを選定した。それは私の空想里に住む人物としても、当然選定さるべきの旅館であった。ある日、私は、付近の小さな滝を見ようとして、一人で夏の山道を登っていった。七月初旬の日光は、青葉の葉陰で明るくキラキラと輝いていた。私は宿を出るときから、思い切って氷の中の帽子をかぶっていた。こんな寂しい山道では、もちろん誰も見る人がなく、気恥ずかしい思いなしに勝手な空想にふけれると思ったからだ。夏の山道にはいろいろな白い花が咲いていた。私は書生バカマに帽子をかぶり、汗ばんだ皮膚を感じながら、それでも右の肩を高く怒らし、ドイツ学生の青春気質を表彰する、あのローマン的の豪壮を感じつつ歩いていた。海中には丸善で買ったばかりの 懐かしいハイネの刺繍が入っていた。その刺繍は作品の鉛筆で汚されており、ところどころにしおれた草花などが押されていた。山道の行き詰めた崖を曲がったときに、ふと私の前に歩いていく2個の明るいパラソルを見た。確かに姉妹であるところの美しく若い娘であった。私は何の理由もなく、急に足がすくむような恥ずかしさと、一人でいる決まりの悪さを感じたので、歩調を早めながら、わざと彼らの方を見ないようにし、特別にまた肩を怒らして追い抜けた。どんな私の様子からも、彼らに対して無関心でいることを予想として、無理な努力から固くなっていた。そのくせ内心では、こうした人気のない山道で、美しい娘らと道連れになり、一口でも言葉を交わせられることの喜びを心に感じ、空想のありうべき幸福の中で、もじもじしながら。私は女らを追い越しながら、こんな絶好の場合に際してチャンスを捉えなかったことの愚を心に悔いた。だが、ちょうどその時、偶然のうまいチャンスが来た。私が汗を拭おうとして、ハンケチで額の上を拭いたときに、帽子が頭から滑り落ちた。それは輪のように転がっていって、すぐ五六歩後から歩いてくる女たちの足元に止まった。若い方の娘がすぐそれを拾ってくれた。彼女は恥じる様子もなく、快活に私の方へ走ってきた。
どうも、どうも、ありがとう。
私はどぎまぎしながら、やっと口の中で礼を言った。そして、急いで帽子をかぶり、逃げ出すようにスタスタと歩き出した。宇宙が真っ赤に回転して、どうすればいいかわからなかった。ただ、足だけが機械的に運動して、むやみに早足で前へ進んだ。だが、すぐ後の方から、女の呼びかけてくる声を聞いた。
あの、お尋ねいたしますが。
それは姉の方の娘であった。彼女は確かに私よりも一つ二つ年上に見え、霊利な美しい目をした女であった。滝の方へ行くのは、この道でいいのでしょうか。そう言って、なれなれしく微笑した。
は
あ。私は窮屈に四角張って、兵隊のような返事をした。女はしばらく、じっと私の顔を眺めていたが、やがてよなれた調子で話しかけた。
失礼ですが、あなた、一高のお方ですね。
私はちょっと返事に困った。いいえ、という否定の言葉が、直ちに瞬間に口に浮かんだ。けれども次の瞬間には、帽子のことが頭に浮かんで、ドキリと冷や汗を流してしまった。私は考える余裕もなく、混乱して曖昧の返事をした。
はあ。すると、あなたは、
女は浴びせかけるように質問した。
秋元子爵のご子息ですね。私はよく知っていますわ。
私は今度こそ大きな声ではっきりと返事をした。
いえ、違います。
けれども女はなお疑い深そうに私を見つめた。ある理由の知れないはにかみと、不安な懸念とにせき立てられて、私は女連れを後に残し、 早足でずんずんと先に行ってしまった。私がホテルに帰ったとき、偶然にもその娘らが隣室の客であることを発見した。彼らはその年老いた母と一緒に三人でここに来ていた。いろいろな反復する機会からして、避けがたく私はその女連れと婚姻になった。ついには姉娘と私だけで森の中を散歩するような仲にもなった。その年上の女は明らかに私に恋をしていた。彼女はいつも私のことを若様と呼んだ。私は最初、女の無邪気な意地悪から、いたずらに言うのだと思ったので、わざともったいぶった様子などして、さも貴族らしく返事をした。だが、ある時、彼女は真面目になって話をした。ずっと前から、自分は一校の運動会やその他の機会で、秋元子爵の礼則をよく知っていること。そして私こそ、確かにその当人に違いなく、どんなにしらばくれて隠していても、自分にはわかってるということを、女の強い確信で主張した。その強い確信は、私のどんな弁駁でも撤回させることができなかった。しまいには仕方がなく、私の方でもいい加減に家族の息子として振る舞っていた。最後の日が迫ってきた。カナカナゼミの鳴いている森の小道で、夏の夕景を背に浴びながら、女はそっと私に近づき、胸の秘密を打ち明けようとする様子が見えた。私はその長い前から自分を偽っている苦悩に耐えなくなってた。自分は一校の生徒でもなく、いわんや貴族の息子でもない。それにずうずうしく聖帽をかぶり、いい気になって若様と呼ばれている。どんなに弁護して考えても、私は不良少年の典型であり、彼らと同じ行為をしているのである。私は開墾に耐えなくなった。そして一夜のうちに氷を整え出発しようと考えた。翌朝早く、私は裏山へ一人で登った。そこには夏草が茂っており、アブラゼミが木立に鳴いていた。私は包みから帽子を出し、総手に握ってむしり切った。麦わらのベリベリと裂ける音が、不思議に悲しく胸に迫った。そのエビ茶色のリボンでさえも、地面の泥にまみれ、私の下駄に踏みつけられていた。